夢か奇跡、中須賀克幸、2012バレンシア GP、14年後に掘り起こす1日、第1章、3位ではなく2位だった、14年越しの小さな訂正から、2026年5月10日、フランス GP、オブラアイが3位表彰台を獲得した瞬間、日本中のレースファンが同じフレーズを目にすることになった。2012年バレンシア GP の中須賀克幸ヤマハ以来、14年ぶりの日本人元 GP 表彰台。14年という時間は、それなりに記憶を曇らせていて、SNS やニュースサイトのコメント欄にはいくつか細かい混乱も見られる。中でも目立ったのが、中須賀も3位だったらしいという書き込みだった。正しくは、中須賀克幸2012年バレンシア GP 元 GP クラス決勝、2位である。優勝はダニ・ペドロサ・レプソルホンダ、3位は引退レースとなったケーシー・ストーナー・レプソルホンダ。この記事で取り上げたいのは、霞んだ14年前のあの1日の方だ。ヤマハのテストライダーが、16番グリッドから、スリックタイヤで、王者ロレンソが転んでクラッチローが転んだレースで、ストーナーの引退花道の上の段に立ってしまったあの日のことを、当時の日本語英語スペイン語の記事を省略して、14年後だから見えてくる話も含めて、もう一度組み直してみたい。第2章、2012年最終戦、揃いすぎた役者たち。2012年11月11日、スペインバレンシアのリカルド・トルモサーキット。シーズン最終戦の役者は、これ以上ないほど揃っていた。ポールポジションはダニ・ペドロサ。シーズン7勝目を狙う絶好調の母国スペイン人で、ここまで直近8戦のうち5勝。タイトルはすでに前戦オーストラリア GP でホルヘ・ロレンソが決めていたが、ペドロサのランキング2位は揺るがず、最終戦は勝つためだけのレースだった。フロントロー2番手には、新王者ホルヘ・ロレンソ。同じく母国での凱旋レースで、しかもこの2012年シーズン、彼は完走したレースではすべて1位か2位に入っていた。最終戦もその記録を伸ばしに来ていた。3番手グリッドには、ケーシー・ストーナー、元 GP 王者2回、通算69回の表彰台、38勝。宇宙人がここで現役を終える。ストーナーのチームはピットウォール越しに、ゴーイングフィッシング、釣りに行ってくると書いた看板を掲げて、エースの引退を見送る準備をしていた。ペドロサの母国凱旋、ロレンソの新王者凱旋、ストーナーの引退。このどれか一つだけでも最終戦の主役になり得る材料が、全部このバレンシアに集まっていた。福岡県北九州市出身の31歳のテストライダーの名前が、その日の終わりに世界中の見出しを飾ると、予想したものは、おそらく一人もいなかった。なお、同じ週末の Moto2 クラスでは、翌2013年から HRC で元 GP に上がる19歳のマルク・マルケスが、金曜のシモーネ・コルシとの接触で課された33番グリッドのペナルティスタートから全車を抜いて優勝している。第3章、テストライダーに回ってきた席。ことの発端は2週間前のマレーシア GP セパン、ヤマハファクトリーのベン・スピーズが決勝で派手なハイサイドを起こし、鎖骨と肩甲骨をつなぐ靭帯を損傷。手術と10週間のリハビリが必要で、シーズン残り2戦の欠場が決まった。スピーズは2012年9月の時点ですでに2013年のドゥカティ・クラマック遺跡を発表済み、シーズンを通して原因不明のメカニカルトラブルにも泣かされ続けた苦しい1年で、セパンの転倒は事実上、彼のヤマハファクトリーでのキャリアの幕引きになってしまった。代役には誰が座るのか、アメリカ国内ではスーパーバイクで活躍中のジョシュ・ヘイズを M1 に戻せ、というツイッターキャンペーンも起きていた。しかしヤマハが選んだのは、テストライダーの中須賀克幸だった。理由ははっきりしている。中須賀はその時点で YZRM1 とブリヂストンタイヤを誰よりも知り尽くしていたヤマハ社内の人間で、元 GP 参戦経験もすでに2回あった。2011年バレンシア GP でホルヘ・ロレンソの代役として参戦し、ウェットコンディションで6位。2012年10月の日本 GP にはワイルドカードで参戦して9位。最高峰クラスでポイントを取れる日本人ライダーは、当時もう彼くらいしか残っていなかった。しかも代役指名のタイミングが絶妙だった。中須賀は10月28日の全日本ロードレース選手権最終戦 MFJ グランプリで、JSB1000 クラスの年間チャンピオン自身2度目を獲得したばかり、波に乗った状態で世界の舞台へ送り出される形になった。ただし、ヤマハ側の本音は明確で、あくまでも GP マシン開発のためのデータ収集が目的だった。スピーズの代役で、ヤマハ開発用のデータを集めるためのテストライダーの仕事。それ以上でも以下でもない。違う結果を期待するのは難しかった。コルセディ元氏の表現はやや辛口だが、おそらく現場の空気もそれに近かった。予選、中須賀のグリッドは16番手。これも、 まあこんなところだろうというポジションだった。第4章、土曜の夜、ほとんど誰も知らないこと。ここからが今回一番書きたかった話だ。レース前日、土曜日の夜、バレンシアでは予選が終わった後の時間、地球の反対側の日本で中須賀克行の第2子ハルトが誕生している。4度の全日本スーパーバイクチャンピオンにはもう一つのお祝いの理由があった。第2子のハルトが土曜の夜に生まれたのだと当時のクラッシュネットはさらりと書いている。モーターサイクルデイリー誌もダブルのお祝い理由と表現しているし、インドネシア語のサイトでもバレンシアで走る1日前に生まれたと紹介されている。つまり中須賀は生まれたばかりの息子の顔をまだ見ていない状態で世界最高峰のグリッドに並ぼうとしていた。電話かメールか写真か何で知らせを受け取ったのかは記録に残っていない。家族はサーキットには来ておらず北九州にいた。当時は今ほどビデオ通話が普及している時代でもない。このディテール当時もちゃんと報じられたのだが、ストーナーの引退とロレンソの新王者凱旋とペドロサのポールが全部詰まった最終戦の中ではほとんど漏れてしまった。日本語の報道でもこの土曜の夜の出来事に踏み込んだものはほぼ見当たらない。多分中須賀自身がレース後の公用の中でもあまり積極的には語らなかったのだろう。ちなみに14年後の2026年1月に公開されたコルセディ元氏の解雇記事はこのエピソードをさらにドラマチックに脚色している。朝彼は2人目の父親になった。午後彼は負傷したベンスピーズの代役として呼ばれた。実際は息子の誕生は前夜なのだが、14年経つと話はこうやって少しずつ盛られていく。それも含めてこのレースは伝説化が始まっているということなのだろう。第5章、マスコンフュージョンのグリッド。11月11日日曜日、気温13度、路面温度15度。雨は止んでいたが路面は濡れていた。ところが新しく敷き直されたばかりのアスファルトは思った以上に乾きが早く、約6万2000人の観客の前でレース直前まで路面状況は刻一刻と変化していた。レースは正式にベッド宣言された。ここで少し脱線して元 GP 特有のスタート前のプロセスを整理しておきたい。決勝の手順はこうだ。まずピットレーンが開き、ライダーたちはサイティングラップを一周走ってグリッドに着く。これは下見の周回で路面状況やコース上の問題を確認する目的のもの。グリッドに整列した後もう一度コースを一周するウォームアップラップを走り、こちらでタイヤとブレーキに熱を入れて戻ってきたところで決勝スタートとなる。ここで重要なのは元 GP のフラッグ等フラッグルール。レースが別途宣言されていればライダーは決勝中いつでもピットに入って別タイヤを履いたもう1台のマシンに乗り換えてよい。さらに2012年当時のルールではウォームアップラップ後にピットに入って予備マシンに乗り換えてもピットレーンスタートになるだけで追加のペナルティはなかった。現在のようなライドスルーペナルティの併用は2018年以降の話だ。つまりレース直前の最後の最後までスリックで行くかウェットで行くかをライダーとチームは選び続けることができた。そして2012年バレンシア GP はその選択肢がフルに活用されたレースだった。ほとんどのライダーがウェットタイヤを選んでグリッドに着いた中でヤマハファクトリーのホルヘロレンソ、そのチームメイトの中須賀、LCR ホンダのステファン・ブラドルの3人だけがスリックを選んだ。さらに、ペドロサ、ミッキー・ヘイデン、カル・クラッチロー、アルバロ・バウティスタの4人が、ウォームアップラップを終えた段階でタイヤ選択を誤ったと判断し、グリッドに戻らずそのままピットレーンに入って、スリック装着の予備マシンに乗り換えた。スタートの20分前、22チームのクルーは完全に錯乱していた。スリックか、ウェットか、それとも両方か、モーターサイクル .com 氏の表現はリアルだ。ロレンソのクルーチーフ、ラモン・フォルカダに至っては、最初のサイティングラップ後にタイヤ交換のため、チームがバタついた際に頭部に打撃を受けていた。決勝開始前から、すでにヤマハ陣営は何かがおかしかった。ペドロサもピットレーンスタートの直後、まだ濡れていたピット出口でリアタイヤをスピンさせ、危うく転倒しかけている。これがポールシッターの決勝の始まりだから、もう何も普通ではない。大混乱。マスコンフュージョンを辞書で引くと、多分このレースのグリッドの写真が載っているだろう、と同志が皮肉混じりに書いたのも、当然の感想だった。その混乱の中で、16番グリッドの中須賀克行は、新王者ロレンソと同じ爆地を打っていた。16番グリッド、スリックタイヤ、ヤマハファクトリーの2台が、揃ってグリッド上で、乾いていく路面を待っていた。第6章、1周目11、4周目4位、本人は順位を知らなかった。シグナルが消えた。 最初の数百メートルでホールショットを奪ったのは意外な男だった。10番手スタートのアレイシ・エスパルガロが、ウェットタイヤを履いた CRT マシンアプリリアアートで、ファクトリー勢を抜き去って先頭に立った。1周目を終えた段階での順位は、アレイシ・エスパルガロ、ドビツヨーゾ、ストーナー、ロッシ、バルベラ、アブラハム、エリソン、ロレンソ、ロルフオ、ブラドル、そして11番手に中須賀。スリックを選んだロレンソは、慎重なスタートで2番グリッドから一気に8番手まで下がっていた。中須賀は16番グリッドから5つポジションを上げて11位。スリック組はこの時点ではまだ我慢の時間だった。それが4周目には景色が一変する。中須賀サーンモーターサイクルデイリー紙などの海外メディアで使われた故障は、4周目にいきなり4位までジャンプアップしていた。理由は単純で、ウェットを履いていたペドロサ、ロッシ、ストーナー、ドビツヨーゾらが次々にピットに入って、スリック装着の予備マシンに乗り換えていたためだ。乾いていく路面で、スリック組がそのまま前に押し出されていく構図ができていた。ただし、レース中の中須賀本人にはこの全体像が見えていなかった。スタート直後は前に人がいっぱいいて、皆がピットに入って順位がごちゃごちゃになってわからなかったから、とにかく自分の走りに集中した。ウェブスポルティーバに掲載された川北健史のレース後インタビューで、中須賀はそう振り返っている。これは多分、字面で読むよりも実際は深刻な状況だった。順位がわからないということは、自分はトップ集団にいるのか、それとも周回遅れになりかけているのかが判断できない、ということでもある。元 GP のピットボードは一周に一度しかサインが出ない。次の週のサインを見るまで、自分が誰と何位を争っているのかが不明のまま、路面と相談しながら走り続けなければならない。モーターサイクル .com 氏は、後にこのレースを振り返って書いている。ヤマハの首脳陣からはマシンを壊すなと指示されていたにもかかわらず、彼は5周目には何かの拍子でトップ3を走り、それなりのペースで食らいついていた。マシンを壊すなドーンとトラッシュザバイク。開発データを集めるための大躍参戦の、おそらく現場で実際に言われたであろう指示。テストライダーへの社内的な指示としては、ごく真っ当な言葉だ。その指示を聞いて出てきた31歳が、5周目にトップ3を走っている。話としては、もう完全に予定外の方向に転がり始めていた。第7章、14周目と23周目、2度の幸運。レース中盤、13周目。クラッチローがピットレーンスタートから恐るべきペースで前線に上がってきて、トップ3に飛び込んだ。中須賀は2位を抜かれて3位に落ちる。そして14周目、最初の大事件が起きる。先頭を独走していたロレンソが、周回遅れのジェームズ・エリソンを抜こうとして、コース上の濡れた部分に進路を取らされた。激しいタンクスラッパーからのハイサイドで、王者はマシンから投げ出された。ロレンソはレース後、エリソンが僕に気づいたと思った。でも彼はレースライン上から動かなかった。抜こうとして、濡れた路面でミスをした。大きなハイサイドだったと語っている。新王者の転倒で、ペドロサが先頭、クラッチローが2位、中須賀が3位。表彰台の3つの席のうち、一番下に中須賀の名前が入った。しかし、そのまま3位でゴールできる保証はどこにもなかった。クラッチロー花春日を引き離して走り、自己ベストの2位とシーズン3度目の表彰台を狙う位置にいた。中須賀は2位とのギャップを縮められず、表彰台争いから少しずつ取り残されつつあった。23周目、2度目の事件が起きる。クラッチローは最終コーナー進入で転倒。本人曰く、目の前に2位フィニッシュとシーズン3度目の表彰台が見えていた瞬間だった。彼は2位を確実視されていた位置から、残り7周でフロントを失った。一瞬、暴走するバイクと並走するように見えた後、バイクはバリアへと飛び込んだ。幸い怪我はなかった。これで中須賀の順位は、3位から2位へ繰り上がった。レース展開だけを見れば、これは中須賀本人が抜いた表彰台ではなく、前を走っていた2人が勝手に転んで降りていったレースだった。ただし、雨が乾いていく路面で、スリックタイヤで30周のうち23周を一度もミスせず走り続けた、という前提があってのこと。戦略、そしてヤマハを完璧に操る技量と、限界で走れる能力もあった。コルセディ元氏が後に書いた一行が、多分一番正しい総括だ。そして本人は、この時点でもまだ自分が2位を走っていることを知らなかった。ピットからのサインボードで順位を理解したのは、ラスト5周になった頃。後ろとのタイム差が縮まらなかったので、そのアドバンテージを使いながらペースを調整していた。サインボードを出す皆の喜び具合を見て気づいたという。ピットボードに2の数字を見て、それを掲げるメカニックの表情がいつもより輝いていることを察して、 初めて自分の位置を理解する。これが元 GP のテストライダーの最終戦でのレース体験だった。第8章、夢か奇跡、各国メディアが書いた1日。レース後の表彰台、優勝はダニ・ペドロサ、48分23秒819、2位の中須賀は37秒661遅れ、3位ストーナーは1分00秒633遅れ、中須賀がストーナーに対してつけたリードは、なんと23秒だった。ペドロサのすぐ左隣、2位の段に、ヤマハファクトリーのテストライダーが立っていた。モーターサイクル .com 氏は、中須賀は表彰台のセレモニーでも、その後の記者会見でも、目に見えて圧倒されていたと書いている。英語圏のメディアに、中須賀のコメントが残っている。予選があまり良くなかったのに表彰台に立てたなんて、夢か奇跡みたいだ。元 GP でこんな特別なチャンスをくれたヤマハに感謝したい。本当に最高だった。夢か奇跡、あ、ドリーム、おは、あ、ミラクル。このフレーズが、英語、スペイン語、イタリア語の各国メディアでそのまま見出しに使われていく。ヤマハファクトリーレーシングのチームディレクター、マッシモ・メレガンピのコメントもいい。中須賀さんにとっておとぎ話のような一日フェアリーテイルデイだった。彼の偉業を私たちはとても誇りに思うし心から嬉しく思う。厳しいシーズンを送ったベンのクルーにとっても素晴らしい結果だった。彼らはこの表彰台に値する。彼ら全員の今後を祈っている。この彼ら全員の今後を祈っているというのは、シーズン限りでドゥカティ・プラマックに移籍する負傷中のスピーズと、そのクルーたちへの別れの挨拶でもあった。シーズンを通じて表彰台に一度も上がれなかったクルーが、エースの代役に座った日本人によって、最後の最後に救われた、という構図。これはこれで、ちょっとした人情話だ。そのスピーズ本人もツイッターに反応している。もちろん自分が乗っていたかったよ。でも僕のクルーと中須賀に最高の仕事だったと言いたい。今日は生き残ることが全てだった、と書いている。負傷で欠場中の選手がライバルの代役を称えるのは、当然のようで実は当然ではない。スピーズの人柄がこの一言に滲んでいる。そして、もう一つ、オートスポーツ .com の記事に、当時のレース直後、ほとんど誰も気づいていなかった事実が一行だけ書き添えられていた。もし中須賀が表彰台に上がっていなかったら、1985年以来初めて、日本人が一度も表彰台に上がらないグランプリシーズンになっていた。これは重い指摘だ。1985年から2012年まで27年間、毎シーズン必ずどこかのクラスで、日本人ライダーが表彰台に立ち続けていた、その連続記録の最終ラップで、最後のお守りのように転がり込んだのが中須賀のこの2位だった。当時はそれほど大きく取り上げられなかったが、後から見れば、これは日本人ロードレースの戦後史の節目を象徴する一枚の表彰台でもあったのだ。スペイン語圏のメディアも、もちろんこの日本人を見逃していない。モトールパシオン元氏は、中須賀を感極まった日本人ライダーと書き、レースを混沌と土壇場の賭けが支配した一日と表現した。イタリア発の媒体のスペイン語版モトグランプリモトリオンラインでは、中須賀のことを、3つの音叉メーカー、ディアパソンヤマハの日本人テストドライバーと紹介している。スペイン語で音叉をディアパソンと呼ぶ言い回しの優雅さに、14年経って読み返してもちょっとほっこりする。第9章、14年後だから見える、2つのこと。このレースが14年経った今、改めて見えてくるものが2つある。1つは、この表彰台が、結果として日本人元 GP の灯火を14年間一人で支え続けてしまったということ。レース当日の中須賀はまだ31歳。これからまだ何度か元 GP で上位を狙えるチャンスはあるだろうと、本人もヤマハも、おそらくそう思っていた。実際、中須賀はその後も2013年から2018年まで毎年、日本 GP にワイルドカードで参戦を続け、2015年も手ぎでは8位という結果も出している。だが、表彰台にはもう一度たりとも届かなかった。そして中須賀の後、日本人の元 GP 表彰台は途絶えた。ヤマハ自身が引退発表後にまとめた特設ページで、中須賀選手が表彰台に立って以降、2025年シーズンを終えた時点で、元 GP の表彰台に立った日本人ライダーは現れていないと書いている。つまり、2026年5月、オブラーイがル・マンの3位の段に上がるまで、中須賀サーンの2位は孤独な記録だった。もう一つは、中須賀本人にとって、このレースが最も印象に残る一戦ではなかったということ。2026年3月、東京モーターサイクルショーのヤマハブースで引退を表明した中須賀に、その後の単独インタビューで、複数のメディアが最も印象に残ったレースを尋ねている。ヤングマシン氏のインタビューで、彼が元 GP の一戦として挙げたのは、 確かにこの2012年バレンシア GP だった。鈴鹿八隊の苦い記憶もいくつか語られた。しかし数多くの激闘を経て中菅が最終的に選んだのは、2007年の全日本ロードレース選手権第4戦オートポリス、地元九州での JSB 戦クラス初優勝のレースだった。理由がいい。JSB 戦で初めて勝ったレースですし、YSP レーシングに入って2年目、やっとプロとしてやっていける自信がついた頃でした。父ちゃんは峠を走っていて、本当はレースをやりたかったけれど、環境が整わずできなかった。その思いから僕にバイクを勧めてくれて、親の夢を背負いながらも、それがいつしか自分の夢となり、二人三脚で戦ってきましたから、なかなか結果を出せない時期も、こいつはすごいライダーになる、と信じて支援してくれた。中菅の父勝司さんは、2004年に癌で亡くなっている。ポケバイ時代から中菅を支え、全日本 GP250 時代もメカニックとして共に戦ってきた。表彰台で中菅が必ず空を指さすのは、勝司さんへの報告を欠かさないため、バレンシア2012の表彰台でも、彼はもちろん空を指さしていた。2007年オートポリスでの初優勝は、勝司さんが亡くなって3年目のレースだった。プロとして勝つ姿やチャンピオンを取った姿を直接見せることはできませんでしたが、きっとどこかで見ていてくれたと思っています。最高峰クラスの表彰台より、地元九州での初優勝の方が大事、というのが、引退を控えた45歳の中菅の率直な序列だ。それは決してバレンシア2012の価値を下げる話ではない。むしろ、これほど立派な記録を持っているライダーが、自分にとって本当に大事だったレースをきちんと一番上に置けている、ということでもある。2026年シーズンを最後に、中菅勝幸は引退する。2025年シーズンに13回目の JSB 戦王座を獲得した直後、44歳の絶対王者は静かに最後の年を宣言した。同じシーズンに、小倉愛が14年ぶりの日本人元 GP 表彰台に上がった。14年ぶりというフレーズが報じられるたびに、14年前の1日にも、もう一度光が当たる。中菅さん、ミラクル。土曜の夜に父になった男が、日曜の午後、世界の表彰台でペドロサの隣に立った日のことを、改めてここに記録しておく。